の聖書の箇所は使徒の働き9章32節から43節。新約聖書第2版をお持ちの方は225ページ、第3版をお持ちの方は246ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き9章32節から43節。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ブダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についていたアイネアという人に出会った。彼は中風であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヨッパにタビタ、ギリシア語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。そしてペテロはしばらくの間ヨッパでカーナメシのシモンという人の家に泊まっていた。キリストがあなたを癒すと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによってここに座ることが許されました。どうかお一人お一人を顧みてください。主ご自身が今命の御言葉をお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回はサウロのことを見てまいりました。サウロは教会を激しく迫害して、エルサレムのクリスチャンたちを苦しめておりましたが、エルサレムの町だけでは満足できなかったのか、遠くにあるダマスコという町にまで出かけて迫害しようとしておりました。そのダマスコに向かう途上、よみがえられたイエス様にサウロは出会い、そこで劇的な改心を遂げて、彼は主イエスキリストを信じる者に変えられていきます。で、このことで、大いに、戸惑ったのは、サウロ自身ももちろんそうでしたけれども、教会の方がもっと戸惑いました。 昨日まで教会を迫害していた男が、私はクリスチャンになりました、教会に加えてくださいと言われたとしても、それができるかどうか、まあ、そういうところに教会は立たされました。サウロのせいでどれだけ多くの人たちが辛い目に遭い、また一家離散という家族もいたかもしれません。町を追われて逃げなければならなかった、あるいは、死ぬ者さえ出てきたという、そういうことをしてきた、まあ、サウロであります。そんな男を教会に喜んで迎えましょうと誰もが、まあ、最初は思えなかったわけです。まあ、そんな時、教会の長老であったバルナバが立ちまして、このサウロを弁護して、サウロがどのように主に立ち返ったのか、そしてその変えられたサウロは次の日から一体何をしていったのか、教会で主を証しした、蘇ってくださった主を証ししていったということを、このバルナバは、まあ、忍耐強く説明をいたします。まあ、でもその説明を聞いたからといってすぐに納得できたわけではない。すぐに反対意見が、まあ、厳しい声が上がったでしょう。それでも教会の人たちはこのことを考え続けました。そしてやがて自分たちがイエス様から教えていただいた主の祈りのある部分に目が留まりました。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというその祈りです。ただのお題目ではありません。このことをあなた方は本当にするのかしないのか、まあ、サウロを教会に迎えることはやはり主の御心ではないかと問われてきました。非常に重い決断でした。心では納得できない、まあ、そういう部分もあったかもしれないけれども、しかしそこを乗り越えて教会はこのサウロを自分たちの仲間に迎えるという決断をいたします。そのような重い決断をしたことをきっかけにして、福音はますます全地に広がり、次々に救われる人が起こされ、教会が建てられていきます。エルサレムの町の中だけではない、地方にある教会が次々と建っていきます。けれども、当時、そのような教会をまとめていく組織が、まあ、あったわけではありません。とにかく教会があちらにできたと言ったら、そこを励ますために、人たちが手分けして、まあ、訪問していく、そしてそこにあるいろんな問題とか、どうしたらいいんでしょうかという、そういう相談に乗って励ましていく、まあ、そういう働きをしておりました。まあ、ペテロもその一人であります。そのペテロが今日ここで、していることはどんなことであったのかを今日見てまいります。今日の箇所には2つの出来事が書かれています。で、最初に登場するのがルダという町に住んでいたアイネアという人であります。このルダという町はエルサレムから、まあ、それほど遠くはない、ところにあるようであります。で、このアイネアは中部で倒れまして8年間寝たきり状態になっております。そのアイネアに、ペテロはこのように言いました。34節、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。まあ、するとアイネアは直ちに立ち上がりまして、これを見ていた町の人たちは本当に驚いて、主に立ち返ったとも書いてあります。まあ、これがどんなことであるのか、ということは、まあ、後で見ることにいたします。ここでアイネアという名前が出てまいります。まあ、どういう何か意味があるのかな、まあ、いろいろ調べましたが、まあ、元々の言葉では神を賛美するという言葉と非常に近いことが分かっておりますけれども、それがここの箇所とどういう関係があるのか、まあ、後で少し触れるかもしれません。 で次に登場いたしますのが、今度はヨッパという町に住んでいたタビタという女性であります。でヨッパというのは先ほどのルダの町から見ますと、歩いて半日ぐらいの距離であります、まあ、それほど遠くはない。そして地中海に面した港町であって、あります。で実は昨年私イスラエルに行った時にこのヨッパにも行ってまいりました。非常に美しい港町であります。現在は非常に芸術家さんたちが好んで住んでそこは芸術的な雰囲気がある町にもなっておりました。あとで最後に今日の箇所の最後に出ますけど43節にありますけれども、ペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていたという、このシモン、ペテロが泊まっていたシモンの家、実は今もありまして、実際に人が住んでおりました。2000年前の建物がそのまま、まあ、石造りですので、小さな街道をくねくね曲がっていったら、ここがシモンの家ですという、そういう建物も見てまいりました。さて ここにこのヨッパの町に非常に熱心なクリスチャンであった、まあ、タビタがおります。でこのタビタは、特にヤモメとか、まあ、生活に困っている女性たちのためにいろんな働きをしていたようであります。けれどもある時重い病気にかかりまして亡くなってしまいます。で人々は、まあ、たまたまというんでしょうか、近くの町にのであるルダに、まあ、ペテロがいるというのを聞きまして、そのペテロのところに人を使わして、まあ、すぐに来てくださいと、まあ、呼びに行きました。でペテロは早速このヨッパに駆けつけていきます。まあ、行ってみますと、まあ、タビタが元気な時に、まあ、お世話になっていたというか、そういう女性たちが集まっておりまして、ペテロが来るなり自分たちが、まあ、どんなにこのタビタに親切にしてもらったのか、いろんなこう証しを、まあ、して、そして皆さんは、まあ、泣きながらこうそれを語っていたということも書いてあります。でペテロはそのような話を聞いてから、皆の者を外に出して、ひざまずき、タビタの亡骸に向かって祈りました。そしてタビタ起きなさいと言います。まあ、そうしたらタビタは目を開けて起き上がった。これを見たヨッパの町の人たちはそれで主を信じたとも書いてあります。まあ、一体これは何なんだと、まあ初めて見る方は思うでしょう。まあ、ペテロに神様が働いてくださってそれでこのような不思議なことが起こっている。まあ、私たちは信仰によってそのようにここをこう捉えると思います。それで、まあ、納得したつもりになります。しかしもう少しこの箇所を今日は深く考えていきたいと思います。今2つの出来事、まあ、癒しとそれから、まあ、死んだ人が起き上がるというその話を見てまいりました。この話どっかで似たようなこと聞いたような気がする、どこにあったかな、いや気のせいだったんだろうかと、まあ、ちょっとこうそういうふうに気がついている方もいらっしゃるかもしれません。実は今日出てくるこの2つの出来事、以前、福音書の中によく似た箇所が出てきております。まあ、何箇所かあるんですけれども、最初の、この中部の人が癒されるという場面は、まあ、マルコにもありますしルカにも出てきます。それで、ルカの福音書の5章、まあ、それがありますね。そちらも見ていきますけれども、まあ、あそこの場面というのは非常に印象的でして、皆さんも覚えていらっしゃるかもしれません。中部の人が担がれてイエス様のところに、まあ、それを連れて行ってイエス様に治してもらおうと思って、この中部の人が担がれてきたんですけれども、 家の中はもう人だかりというんでしょうか、人が大勢いてとてもイエス様のところに近づくことができないということが分かりまして、そしてどうしたかと言いますと、屋上に登りまして屋上の瓦を剥がして穴を開け、そこから中部の人を吊り下ろした。今これをやったら大変な大騒ぎで、警察沙汰になる話でありますが、人々は、それを見ていまして、もちろん何してんだと大騒ぎになったと思うんですが、イエス様はそれは止めなかったんですね。いや、止めるどころか、この吊り下ろされた中部の人に向かいまして、イエス様は、こう言ったんです。それが、ルカの福音書の5章18節にありまして、皆さんの手法アウトラインのところに書いてあります。そこを読みます。あなたに命じる、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさい。するとこの中部の人は直ちに立ちどころに人々の前で立ち上がりまして、寝ていた床をたたんで、家に帰ったとあります。でそれを見ていた人たちは、もちろん驚きまして、神様を崇めたとも書いてあります。先ほどのアイネアという言葉は、神様を崇める、賛美するという意味に言葉と非常に近い言葉だと言いましたけれども、なんだかどうもそういうことを意識しているのかもしれませんが、それ以上は言えません。いずれにしても、イエス様がしてくださった中部の人の出来事と、今、ペテロがやっていること、非常によく似ております。中部の人に、立ち上がりなさいと言ったとか、それからそれだけじゃない、寝床を畳みなさい。ここは床を整えなさいとありますけれども、これは寝ていた寝床を畳んで行くことを指しております。これはたまたま偶然似たような場面があったのだというふうに、一回だけなら思うでしょう。じゃあ次のタビタの話はどうなのか。福音書の中にも死んだ人が、イエス様の手によってよみがえっていくということがいくつか書かれています。でその箇所で、最も、注目しなきゃいけないのが、マルコの福音書の5章に載っている出来事であります。そこは、今度は場面が変わりまして、街道管理者ヤイロという人が登場いたします。イエス様は湖に、の踊りに、船から降りて立っておりましたが、そこにヤイロが走ってまいりまして、今娘が死にかけているので、どうか娘に手を置いてやってくださいという、それをお願いして、頭をこすりつけて、イエス様にお願いしたわけです。でイエス様はそれを聞いてすぐにこのヤイロの家に向かうのですけれども、その途中で長血の女性が現れまして、そのことで手間取ってしまいました。なかなか前に進まなくなる。でヤイロはそのことを見ていて非常にやきもきしたと思います。娘がもう死んでしまうんじゃないかと非常に心配しておりました。長血の女性は癒されて、それとイエス様とこの女性が話し込んでいくわけです。どうなるのかなと思っていたら、やっぱりとうとう娘が死にましたという知らせが家の方から来ました。ヤイロは、もうダメだ、これで手遅れだと、もう絶望いたしましたが、イエス様はこのヤイロに向かって、恐れないで、ただ信じなさいと言われ、何事もなかったかのようにして、イエス様はヤイロの家に向かいます。で、その家に入って、その死んでしまっていた娘が横たわっている部屋に入ります。その時、イエス様がどうされたか、それがマルコの福音書の5章41節にあります。それもアウトラインに記しておりますので、そこを読みます。これは、イエス様がという主語が抜けておりますけれども、イエス様がしていることです。イエスはその子供の手を取って足りたクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい という意味である。で、この訳して言えばという括弧書きありますが、これはもともと聖書の原文にあるところであります。タリタクミってこれ何なんだとありますが、これはアラム語という言葉であります。でイエス様は当時アラム語を話しておられたと言います。ヘブル語 の、 親戚でありますけれども、そのアラム語で言えばタリタクミという発音になる。 でもギリシャ語しか知らない人には、タリタクミって一体どんな意味かわからないので、マルコはわざわざ、これはこういう意味ですよということで説明しています。少女よ、あなたに言う起きなさいという意味だ。で、皆さんこの今イエス様がなさった語った言葉 と、このペテロが語った言葉、比べてみて気がついたでしょうか。少女よ起きなさいと、言った言葉、それがタリタクミだった。タリタ、でもここのペテロが語った女性の名前はタビタであります。アラム語で訳してペテロが言った言葉はアラム語で言えばタビタクミなんですね。いや、これも偶然であるというのか、でもこれはもういろんな人がもうこのことは指摘しております。これ非常に偶然とは言い切れないです。なんでこんなことが似たようなことも起きるんだろうかと思います。ペテロがしていることは実はイエス様がしていることと非常に近いんです。実はペテロは皆さんも知っている通りにイエス様に私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われて最初についていった人であります。そして、イエス様がよみがえった後、そのイエス様に出会っていったということを証言していくのもペテロであります。全部これイエス様 の、 なされたこと、語ったことをそばで見ていた、最初から最後まで見ていたのはペテロだったんですね。中部の人が癒されるときも、そしてまたヤイロの娘が起き上がるときも、ペテロはそばで全部見ているんです。ああ、すごいということをペテロは印象深くもちろん記憶している。そしてやがて自分がこの使徒の一人となり、そしてこのように中部の人のところに向かい、また死んだ女性のところに向かって、かつてイエス様がしてくださったことを自分もするようになっていった。不思議なことですけれども、ペテロはそういうところを今歩んでおります。イエス様がかつて歩んだ道をペテロも今歩んでおります。もちろんそれはペテロがイエス様の代わりになったという意味ではありません。人々はこのペテロがこういうことをするのを見て、もちろん驚いたわけです。で、なんでペテロはこういうことができるんだろうか、考えるわけですね、すぐに。そうすると、すぐに思い浮かぶのは、やっぱりさっき触れたように、ペテロはイエス様に選ばれた一番弟子だからできるんだろう。あるいは、ペテロはやっぱり他の人たちと弟子たちと違って非常に信仰深いからこういうことができるに違いない。周りで見ている人たちは、そういうふうにどうしても考えるわけです。で、このことはペテロがこのような奇跡を起こすということはここだけで初めてやってるわけじゃなくて、実はもう使徒の働きの最初の方から彼はこういうことを行っておりました。で、その度ごとに人々驚いてペテロのところに寄ってくるわけですね。なぜできるんですかあなたと、みんな聞くわけです。で、今日の箇所でもペテロはそういう誤解がないようにということでわざわざこういうことを言っております。34節もう一度言います。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんです。 ですね。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。ペテロが今やって癒し、ペテロが癒ししているように見えるけれども、ペテロがやってんじゃないと。ペテロは、代理というんでしょうか、ただここに立たされているだけであって、癒しているのはイエス・キリストですと、ペテロははっきりも確認しております。でここではそれしか触れておりませんけれども、でもこの、ルダの人たち、あるいはヨッパにいる人たち、イエス・キリストというものが何者であるのか知らない人がたくさんいるんです。イエス・キリストがあなたを癒してくださる。でそのイエス・キリストって一体何者であるのか、実はおそらくというんでしょうか、ペテロはこの集まってきた人たちに説明したはずなんです。だから、これを見て主に立ち返って、あるいは主を信じた、説明がなきゃそれを見ただけで信じられはないんです。この方は一体何者なのかということをペテロは説明しているんです。でどんな説明をしたのか、今日はあちこち開きますけれども、使徒の働きの3章のところにそれが詳しく出ているんです。ペテロが奇跡を行ったとき、やっぱり人々が集まってきたという場面ですね。それは宮の中で体の不自由な障害を持っていた人で歩けなかった人がいたんですけれども、その人が、ペテロの言葉で、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと、語った時にこの、足がしっかり立ちまして、この人は歩き出した、あるいは歩き出すどころか跳ね踊ったという書いてですね、そして神を賛美していた、それを宮の人たちみんな見ておりましてびっくりした。それでその人たちに向けてペテロは説明するわけです。で、まず言ったのはですね、その、使徒の働きの3章12節ですね、アウトラインのところにも書きましたが、そこを読みいたします。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？やっぱりそうですね。ペテロがこういうことやってるんだ。ペテロが何かすごい力とか、信仰深いのでこういう奇跡を起こしているんじゃないかと誰でもが思っているんですけれども、まずペテロはそうではないと明確に否定いたしました。じゃあ誰がこれをやっている、このようなことを奇跡を起こしているのか、それは、イエス・キリストであると言います。でじゃあそのイエス・キリストとは何者であるのかということを今度はペテロは説明していきます。この使徒の働きの3章の13節から15節を少し長いんですが大切なところですのでお読みいたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。これと同じ言葉を、ルダの中部の人が癒された時に集まってき、た人にも語り、タビタが死んでいたのに起き上がったというのを 見る、そのことを 見ていた人、見るために集まってきた人たちにも、 ペテロは語りました。ペテロがやっているのではない、イエス・キリストという方がこのような奇跡を起こしているのだ。でもしですね、このようなことが、まあ、今この時代に起きたら人々はまあ言うかもしれません。ああそれはまあ、神様がやってくださるんでしょう、それはもう神ですねと言います。それはまあいいんですけども、その神という方は どういう神様であるのか、まあ、いつも私たちのことを心配して雲の上におられる方なのに違いない、あるいは山の上にいるとか神社にいるとか、またあるいは私たちの先祖様たちが、そういう力を持ってやってくださっているのだと、まあ、ありがたいありがたいとこう頭を下げていく、まあ、そういうことなんだと思います。それが神様と私たちの関係ということで、ぼんやりとなんとなくそんなイメージを多分持つでしょう。じゃあペテロは何を語ったか。神様はありがたいありがたい、本当に私たちのことをこういうこと、心配してこういうことをしてくださるんですよ、さああなた方もそういう神様を拝みなさいという言い方をしたのかというと、そうじゃないんです。あなた方は、まあ、神というものを信じているかもしれないけれども、その神であるイエス・キリストに何をしたのかということを、まあ、はっきり言うわけです。あなた方は、清い、正しい神の独り子を拒み、十字架で殺したんだというんです。こういう話は、今まで誰からも聞かされたことはないです。私たちは神様を殺したなんて、いや、とんでもないですよ、そんなことできるはずないでしょうと、恐れ多いことですと、これを最初に聞いたらみんな思うはずです。けれども、ペテロは、あなた方はイエス・キリストと呼ばれる方を十字架に追いやったのだ。ポンテオ・ピラトが、本当は最初は釈放しようとしていたイエスを、あなた方は、いや、イエスを釈放するのではない、人を殺したけれども、そちらの方を、その男を、人殺しの男を釈放してイエスを十字架にかけると言った。あなた方はそのようなことをしたんですよ。でその罪は、あなた方がどこへ逃れようと、どこへ隠れようとも、生涯にわたってあなた方を追いかけてくる。自分には関係ない、そんな男のことは知らないと、まあ、言い逃れしようとしても、その罪は追いかけてくるんですよというんです。その追いかけてくる罪をあくまでも否定して、十字架にかかっているイエス様に背を向けて生きていこうとするのか、それともこれは私のしたことである、私は神の一人もイエス様を十字架につけたものであると認めて自分のしてきたことに向き合っていくのか、まあ、神様はある時この2つに1つの選択を私たちに迫ってまいります。まあ、ですからこれを一言で言えば、あなたは罪人ですよということになるわけです。で教会に来ると、まあ、まずそれを言われるわけですね。でペテロもこの言い方、語り方、非常に厳しいです。あなたは神の一人を十字架に行って殺したんだという、まあ、もうストレートな言い方であります。で、まあ、2000年前だからこんな言い方が許されたんだと言って、今の時代はもうこんなことを言ってたら誰も教会に来ませんよ、そういうふうに心配する方もいらっしゃいます。 もうちょっと優しい言葉で、もうちょっとこう耳に聞こえの良い言い方をして、こう教会の敷居をもっともっと低くしないと、もう誰も来ない、教会はもうそれでは滅んでしまいますよと、まあ、言う方もいらっしゃいます。しかし聖書の言葉は2000年前であろうが今であろう、そしてこれからも何にも変わらない。神様の言葉ですから永遠なんです。どんなに悪い時代であろうが、どんなに人々の心が冷たくなろうが、厳しく聞こえようが、どんなに聞こえようが、聖書が語っている言葉をそのまま私たちは語り、それを聞くしかありません。それを嫌だとか厳しいとかいうのは、まあそれは私たちの心ですからしょうがありませんけれども、でもそれが本当なのかどうか私たちは考えなきゃいけない。神の一人子イエス様を十字架につけた、これが私たちのしたことだったんです。なぜこんなに厳しい言い方をペテロがするんでしょう。責めるためでしょうか。お前はひどいことしたんだぞと言って私たちを苦しめるために言ったのか。いや、そうじゃないんです。救いたいんです。神様は私たちを救いたいんです。だからペテロの口を通して言わせるんです。このように私たちの罪を示した後にペテロは使徒の働きの3章19節で言いました。一番アウトライン一番最後に記しましたが、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。使徒の働きの9章に戻りますと、私たちの目には中部で苦しんでいたアイネアが、あ、元気になった、健康になったんだ、すごいねということしか見えません。あるいはこのタビタが死んでいたのに起き上がった、よみがえった、いやすごいね、神様ってすごい方なんだねというところしか見えない。けれどもそこに私たちの目に見えるところだけではない、目に見えないところで何が起きているのかを私たちは見なくてはいけないんです。どうして中部の人が癒されたんだろう、どうしてこのタビタは死んでいたのによみがえることができたんだろうか。まあ、ペテロははっきり言いました。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。イエス・キリストという方がこのアイネア、そしてタビタを癒したからこういうことが起きた。じゃあ癒しって何なんでしょう。ただ健康になりました、死んでいたものがよみがえりました、ただそれだけなのか。ペテロがイエス・キリストという方はどういう方であるかということを語った際に、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいと言った。私たちは神様を殺したという重大な罪を負っているんです。その私たちが、あるいはアイネアだってタビタだってその罪を持っていた。けれども彼らは癒されていた。なぜか、罪が拭い去られたからなんです。罪が許されているからこういうことが起きるんです。聖書がいちいちそういう説明をしていないんですけれども、でもそういう順番で許されたものであるから癒されていく、あるいは蘇っていくということが起きます。私たちも自分が病気である、あるいは家族が病気である、そういう時に癒しても もらえるようにと神様に祈り願います。その祈りを神様が聞いてくださって病気が治ることがあります。でも大事なのは、ああ治ったよかったね、ああ癒されたよかったねということより、神様が私たちに何をしてくださっていたのか、ただ単に病気が治る癒されるということより、もっと私たちの深いその病の原因はどこにあるのか、神様はそれをいつも見ております。神様を殺してしまうほどの罪を負っている私たちです。その罪を何とかしなければあなた方は苦しんでいくんだ、永遠の苦しみの中であなた方は過ごさなきゃいけないんだ。神様はそれを心配しておられます。キリストがあなたを癒してくださる、それは私たちの罪を許してくださるということであります。その罪を許しということによって癒しが起きていきます。教会に来て初めて聞いた、来た時にあなたは罪人ですという、まあ、ことを聞いてびっくりしてしまいました。でもよく考えると、私たちは小さな時から自分の中に何か良くないものがあるという感覚の中で、まあ、それをごまかしながら、いや見ないようにしながら、いやそんなのはもう小さなことだとごまかしながら生きてきた。そのことがいつもチクチクと心に刺さっておりました。どうしようもないんです。そのチクチクというのが私たちを苦しめているんですけれども、どうしようもないからもうしょうがないんだと、押し入れの中に押し込んでいく、それでなかったかのように生きていきましたけれども、そのチクチクというものを私たちは何とか したいとも願っていたんです。でもどうしていいのかわからない、その私たちを苦しめていく、まあ、そのチクチクというのは罪のことですけれども、誰かに許してもらいたいんです。こんな自分、こんな醜い自分がいるっていうことをどこかで知っているけれども、こんな醜い自分を人にそのまま話したら笑われる、バカにされる、怒られる、叱られる、責められる、だから言えなかった。でもその最も醜い部分の自分を許してもらいたいっていう願いがどっかにあったんです。でも誰も許そうとしない、自分のことを許す人などこの世界にいるはずがない、だから黙ってきたんです、言えなかったんです、苦しんできたんです。でも初めて私たちはこの聖書を読んだ時、自分のこの罪を許してくださる方がいるんだ、こんな自分の醜い姿であってもそのまま受け入れてくださる方がいるんだ、そのことを知った時、まあ、驚いた、あるいは本当にそうだろうか疑ったりしたかもしれない。でも私たちはこの方に出会ったんです。私たちのこの私たちを苦しめてきた罪を許してくださる方がいるんだ、でそれは人間が許すのとは全く違う、そんなのいいんだよと言ってくる、そんな簡単な慰めではない、あなたのその罪は本当にひどい罪だということをはっきり言う、あなたはそのままだったら滅ぼされるほどのひどい罪を負っている、その罪を許す と言った時、言葉だけ言って許すんではない。そのあなたの罪のために私は十字架にかかっていきます。その十字架にかかるイエス様を信じる者が許されていくんだと、その許しを十字架で見せてください。いや、殺してしまったらもう手遅れでしょ。私たちはもうひどいことをしてしまった、もう取り返しのできないことをしてしまった。十字架のイエス様だけ見たらそうなんです。けれどこの方は3日目によみがえってください。あなたの体は確かに今弱くて死ぬかもしれない、滅ぶことになるだろう。けれどもそこで悲しむ必要はないのだ。許されているものはすべてイエス様がよみがえったように、私たちもよみがえって永遠の命をいただくことができるんだ。ここでアイネアが癒されること、そしてまさにタビタが死んでいたのに起き上がること、これをイエス様が与えてくださるというんです。にわかに信じられないかもしれません。こんなことが私の身の上に起こるんだろうか、どんなに願っても病気は癒されなかったじゃないですか、というか、かもしれません。でも最後にこれが起きる、それを信じていいんだというんです。私たちを苦しめてきたその罪を許してくださる方がいる。だから私たちは安心してこの方の前に出ていけるんです。そのまんまの姿で私たちは神様に出会うことができるんです。神様だからもうなんかもっと良い人間にならなければ、綺麗な自分にならなければもう会うことなどとんでもありませんと、まあ、恐れおののくことは確かにその通りですが、どんなに体を洗おうが、どんなに綺麗な服を着ようが、私たちの心はどうするのか汚れているんです。どうしようもない。でも神様はそのままで来なさい、あなたの罪を私に起こしなさい、私があなたのために裁きを受ける、そういうことを言ってください。私たちはその方を信じるとき罪が許されるとき、許されるものには何が起きるのか、今日この箇所で2つのことが書かれています。癒されるんだというんです。それが今起こるかもしれない、もっと後かもしれない、それは神様の御手の中にあって私たちはわからないけれども、許されているんであるならば必ずこれが起きる。信じるっていうことはそれほどすごいことを私たちがいただくことになる。あまりにもすごすぎるので実感がないかもしれない、まさか私にというふうにさえ思うかもしれないけれども、信じてよいのだと神様は私たちを励ましてください。このイエス様に私たちが出会ったこと、その時は小さな小さな恵みに覚えたけれども、実は大変な恵みであったということ、その恵みを思い起こしながらまた歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは奇跡のようなことを見ると、ああ神様はすごいね、いやあの人の信仰がすごいからだと、いろんなことを考えます。その神様と私の関係はどんな関係だったのか、それほども素晴らしいことをしてくださる神様を私たちは十字架で殺していたんだ、これがはっきりと聖書で語られていることです。そのことを聞きたくないと思います。どんなにそんなひどいことを私はした覚えがないと否定したくなります。でも それほどのひどいことをした。そうやって私たちはそこで神様と実は結び合えるんだ。それが私たちと神様の関係なんだ。けれどもその厳しいと思える関係が実は大きな恵みとなっていくんだ。神様が聖書を通して私たちに教えてくださる救いはあなたの十字架にあるんだ。それ以外にないのだ。イエス・キリストという名前以外に私たちを救う名前はないのだ。本当かどうか、いやもっと他にも救いがあるんじゃないか、別の道もあるんじゃないか、いろんな方がいろんなことを言いますけれども、私たちはあなたに確かに出会いました。私たちはあなたを十字架につけました。でもそこに恵みがあることも教えてくださいました。主よ、私たちの中で苦しむものがいます、病むものがいます。また家族の中に、友人知人の中に病気のものもいます。どうか主よ、あなたが帰り見てくださいますが、私たちは癒しを願います。そして、なおその深いところにある罪の許しがあってこそそれが起きるのだということも私たちは覚えたいと思います。あなたがどれほどの恵みを持って私たちを心配してくださっているのか、あなたに出会った恵みを覚えて、またさまざまなことが起きる時代ですけれども、あなたを信じて進みたいと願います。どうかお一人お一人に主の励ましがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られた御言葉をお祈りいたします。ではそこまでといたします。ただいま語られました御言葉に対して応答の賛美をいたしましょう。聖歌総合版654番、古い版をお持ちの方は609番です。お立ちになれる方はお立ちください。
Oh, からいただいている多くの恵みの中からそれぞれがお返しするものです。献金の意味のわからない方、また、ご用意ない方は献金袋をそのまま次の方にお回しください。感謝の祈りを菅原姉妹にお願いいたします。
する天のお父様、尊い皆をお讃えいたします。今日も愛する兄弟姉妹とともに、また求道者の方々とともにこの礼拝に招かれ、そして恵みの礼拝を受けたことを心より感謝いたします。また小沢先生のメッセージも感謝いたします。今日は質問、私は主の祈りの時に負い目を、私の負い目を本当に許してもらえているのか、いつもそれを不安に思っておりました。私自身は意外と時間とともにいろんなことはありましたけれども、許すことができたのではないかと、そのように思っております。でも私が起こした罪を本当に傷ついた方々が私を許してくれてるのか、それはいつも本当に気が重くなっておりましたけれども、イエス様が十字架にかかってくださり、そして贖ってくださってる小田先生はいつもいつもそのことを言ってくれます。でもどうしてなんでしょうか。やはり不安に思う気持ちはいつも変わりませんでした。これは私がこれからの先もずっと思うことかもしれませんが、あなたが私の心をきっといつか癒してくださる、そのように信じております。ここに集まった方々も決して信仰によって一部の方が起き上がった、また亡くなった方が目を開けた、そのような奇跡を見た方は一人もおりません。でもあなたはしっかりと私たちの心を握ってくださり、そして信じる者とさせてくださったこと、このことを心より感謝申し上げます。どうぞいろんなことがこれからもあるかと思いますが、どうぞあなたがいつも私たちのそばにいてくださって、 そして本当に平安のうちに日々暮らせますように心からお祈り申し上げます。今日もたくさんあなたからいただいている分のうちほんの一部をお返しすることができました。どうぞ清めてあなたの御用のために、用いてくださればとても嬉しいです。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌の542番をもって唱詠とし、その後小沢先生から祝祷高僧と続きます。お立ちください。
集まりましたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。続いて報告の時を持ちます。まず礼拝をお休み、されている方々のお知らせでありますが、消息ですけれども、馬場さんご一家は琴美ちゃんの運動会のためお休みです。あ、来てます。あ、来てます。あれ今日じゃないかな。はい、それから、あ、すみません、来て出席ですね。糸井兄弟は今日は東京の方の、お家の方に帰っております。斉藤兄弟は、所用のためお休みです。それから書かれておりませんが、酒井さんご夫妻は所用のためお休みです。それから西村新学生ご一家は今日はHBI サンデーの奉仕があって、旭川めぐみキリスト教会の方に行かれております。すみません、あと週報の訂正がございます。非常に大切なところを間違ってしまいました。9月18日に朝の姉妹が無事に出産することができたんですが、サーナちゃんの読みはいいんですが、あ、真ん中のあですね、これはアジアのあでいいんですね、というあが間違ってございますので、大変お詫びして失礼、訂正をいたします。じゃあ元子さんからじゃあ報告いいですか。
はい、日曜日なんかお腹がチクッとするって言って、その晩11時ぐらいに病院に行ってくるって言って、ゆうきくんもちょうど帰ってきてたので車で3人で行って、私たちは寝てたんですけど、それから3時間後に生まれたようです。本当に元気で本当に感謝です。ありがとうございます。昨日退院してきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、 かまた赤ちゃん連れてこれるかなと思いますね。はい、であとあの10月以降の予定がたくさんあの書いてありますのであの確認してください。主なところだけあの言います。来週10月1日はミニバザーとなります。それから、とりまして10月14日であります土曜日ですけれども、故相沢清様の納骨式を丸山墓地で執り行います。4月に大森さん、大森兄弟からの、あのつてで、葬儀の依頼がありました方であります、納骨式もお願いしますということで、このように行います。15日は大掃除です。それから21日は土曜日ですが HBI のオープンデーとなりますので、覚えてください。それから10月29日はあの礼拝の中で、まあ、今まで こういう形式は私は初めてなんですけども、礼拝の中で横須賀拓人君と直子さんの結婚式を執り行います。いつもの礼拝のスタイルで結婚式があるというどうなるんだろうかと思いますけれども、はい、はい、エキサイトするかしてください。はい、ということでお祈りください。それからあの後ろの受付にあの盲導犬協会の献金箱が置いてありますが、この間、協会の方が来られまして清算してくださいまして6549円の献金がありました。ありがとうございます。はい、私の方から以上です。皆さんの方から何かありますか。あら、今日は何もないですね。はい、では礼拝はここまでといたします。
Thank you. 掃除もしなきゃいけないって声に使いますね。あ、すいません。
間に合ったんで。
あ、今日
空港まで空港まで行ってて、
今母を送って、
あ、間に合わないかなと思って。
あ、そうですね。あ、そうですか。あれ、運動会みたいじゃなかった。
すいません、紛らわし
い。あ、そうですか。あ、よかった。はい、ありがとうございます。
最近空港に出れてないから、メールも来る。
あ、30前、27、8かな。の同級生だから同じメールです。はい、で、教会ではないん
ですけど、なおこさんというか、うちの息子の、
佐藤さん、どうも。
と思ったけど。